こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。TQ コロの安らぎを発見する時間管理の探求は、フランクリンプランナーの開発者として知られるハイラム W. スミスが、時間管理を単なる予定表や仕事術ではなく、自分の価値観に沿って人生の出来事を選び取る技術として捉え直した自己啓発実践書である。TQ はタイムクエストの略であり、本書の最終目標は、より多くの作業を詰め込むことではなく、心の安らぎを得ることに置かれる。構成は大きく2部に分かれる。前半では価値観、優先順位、長期目標、日々の行動をつなぐ生産性のピラミッドを提示する。後半では心理的欲求から行動パターン、結果へ至る過程をリアリティモデルとして説明する。忙しさや緊急案件に反応し続ける生活から離れ、重要なことを計画と習慣に落とし込むための理論と実践の接続を目指す本である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、時間を管理するのでなく人生の出来事を選択するという見方。本書の出発点は、時間を時計のメモリとして扱う従来の時間管理観への問いである。誰にとっても1日は同じ長さであり、時間そのものを増やしたり保存したりはできない。したがって問題は空き時間の量ではなく、その時間にどの出来事を受け入れ、何を自ら選ぶかにある。スミスは時間をコントロールすることを、人生で起きる出来事への関与をコントロールすることとして考える。この定義によって、手帳やトゥドゥリストは単なる処理量の記録ではなく、人生の方向性を反映する道具になる。ここでいうコントロールは、予定外の事態を完全に排除することではない。仕事の依頼、家族の要請、突発的な問題は避けられない。それでも何を優先し、何を後回しにし、何を断るかについて基準を持てば、外部の要求だけに一日を明け渡さずに済む。本書が目指す安らぎは、予定が空白である状態ではなく、自分が引き受けた行動と大切にしたい価値が一致しているという感覚である。効率を上げるだけの時間術と異なり、選択の基準そのものを問う点が本書の土台となっている。次に、価値観から日課までを接続する生産性のピラミッド。前半の中心となる生産性のピラミッドは、日々の活動を上位の目的から導く枠組みである。順序はまず自分が何を価値あるものとみなすかを明確にし、次に優先順位を定め、その後に長期的な目標、中間的な段階、日々の具体的な行動へと分解していく。多くの時間管理法は今日のタスクを並べるところから始めるが、本書は反対に、マスクに意味を与える上位の基準から始める。この順序には実務的な意義がある。価値観が不明確なままでは、締め切りが近いこと、他者から求められること、すぐ終わることが優先されやすい。その結果、処理件数は増えても健康、人間関係、学習、長期的な仕事のような重要だが緊急でない領域が押し出される。価値観を起点にすれば、例えば家族との関係を大切にする、専門性を育てるといった方針を予定や周時の行動に翻訳できる。本書は価値観を抽象的な標語として終わらせず、目標と日課の整合性を検討する基準として使う。ピラミッドの狙いは、壮大な人生計画を作ることよりも、今日の行動が自分の重要事項に寄与しているかを見失わないことにある。さらに、心の安らぎを生むのは、完璧な効率ではなく価値観と行動の一致。本書の題名にある心の安らぎは、余裕ある時間を持つ人だけに与えられる結果ではない。スミスの議論では、日々の行動が自分の価値観を反映しているとき、人はより深い納得感を得られる。重要だと信じることを先延ばしにし、他者の期待や目先の雑務だけに応じていると。忙しく成果を出していても不全感が残る。このため本書は、生産性をたくさん終える能力だけで測らない。この考え方は、仕事中心の最適化が招きうる偏りへの批判でもある。予定を過密にし、連絡への即応や小さな案件の処理を増やしても、それが本人の目的に結びつかなければ、時間不足の感覚はむしろ強まる。重要なのは、価値観に沿う活動を先に見定め、そこに時間を配分することだ。ただし、価値観に基づく選択は常に楽な選択ではない。長期目標への取り組み、関係の修復、健康の維持には、短期的な快楽や緊急性の低い用事を退ける必要がある。本書はその摩擦を前提に、安らぎを感情の気分転換ではなく、意識的な選択を継続した結果として位置づける。価値観と実際の予定のズレを点検する視点が、読者にとって最も実用的な部分である。そして、リアリティモデルが示す、思いを反復行動へ変える心理的な道筋、後半のリアリティモデルは、価値観を知るだけでは行動が変わらない理由を扱う。本書は心理的欲求、いわゆる思いの窓、ルール、行動パターン、結果という連鎖に注目する。人は状況をそのまま受け取るのではなく、自身の欲求や解釈を通じて何に注意を向けるかを決め、その上で行動を選ぶ。 ここでの要点は行動上の問題を意思の弱さだけに還元しないことにある。結果を変えたければ表面的な行動の修正だけでなく、その前段にある解釈や自分への規則を見直す必要がある。とりわけもし X なら Y するという形式のルールは実践に結びつきやすい。例えば、重要な作業を先送りしがちな人が朝の一定時間は通知を確認せず最重要課題に着手すると事前に決める。これは気分が乗るかどうかに任せず、状況と行動の結びつきを明確にする方法である。繰り返された行動はパターンとなり、やがて望む結果を生みやすくなる。本書は目標設定と習慣形成を別々の問題として扱わない価値に沿った目標を掲げ、それを具体的な規則と行動パターンに変えることで日常の選択を安定させようとする。後半は概念的で読み取りにくいと感じる読者もいるが、前半の計画論を心理面から補う役割を果たしている。最後に魔法の3時間と緊急性への反応から重要事項を守る実践。本書で語られる魔法の3時間は、価値観に基づく行動のために意図的に確保すべき集中時間を象徴する考え方である。名称は特別な時間術の技巧を意味するのではなく、日常の中で最重要事項にまとまった注意を向ける必要を示す。多くの人は1日をメール、電話、会議、細かな依頼など外から到来する緊急性に沿って使ってしまう。しかし長期的に意味を持つ仕事は大抵自動的には予定に入らない。準備、学習、計画、健康管理、家族との対話などは自分から時間を確保して初めて進む。魔法の3時間の考え方は、全員が毎日厳密に3時間を自由にできるという前提ではない。あしろ、自分の裁量が及ぶ時間を把握し、その一部を高い優先順位のために防衛するという原則である。実践では最重要の役割や目標を確認し、具体的な行動を予定表に置き、他の要求が入った際にも安易に譲らない工夫が必要になる。これは緊急案件を無視する提案ではなく、緊急性と重要性を混同しない訓練である。現代では通知や複数のデジタルツールが注意を奪うため、内容の一部は古く感じられても、この原則はむしろ応用しやすい。通知を切る時間帯、会議を置かない枠、週次の見直しなどに置き換えれば、本書の実践的意図を現在の環境に生かせる。結論として、本書は予定が埋まり、やるべきことを処理しているのに満足感や主体性を得られない人に向く。特に、目先の依頼や緊急対応に追われ、健康人間関係学習、将来の仕事といった重要事項を後回しにしがちな読者には有用である。また、手帳タスク管理アプリ、目標設定法を試しても定着しなかった人にとっても、それらの道具を何のために使うのかを再考する基礎になる。実践上の利益は価値観から日課までを一続きのものとして設計できる点にある。知的には時間管理を効率性の技法ではなく選択責任習慣の問題として理解できる。本書の特徴は、重要事項を優先するという一般論を価値観の明確化、生産性のピラミッド、行動を生む心理的連鎖、具体的な時間確保へと段階化していることだ。単なるトゥード術より深く、抽象的な人生論より行動に近い位置にある。一方で後半のモデルは概念が多く、現代のデジタル環境に即したツール論を求める読者には補足が必要だろう。アプリや手法が変わっても残る問い、何を大切にし、それを今日の予定にどう反映するかを中心に据えるため、同種の時間術書の中でも持続的な価値を持つ。ご支援いただける場合はハイラム W スミスポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。